Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマは、土の温かみについてお話しいたします。2013年6月22日、富士山が世界遺産に登録された日です。日本を象徴するのは何ですかの質問に、多くの方が富士山と答えるのではないでしょうか。富士山は日本で一番標高が高くて、見た目が美しく、古くから日本人に愛されてきた霊峰です。今は海外から多くの方が日本に来られていますが、やはり日本に来たなら富士山を見たい、登りたいと考えている人が多いようですね。富士山は最初の噴火が起こり、それから幾度の噴火を繰り返すことで火山灰や溶岩が降り積もって山としての形を整えてきました。1万年ほど前に大規模な噴火が起こり、現在のような円錐の上部を切り取った姿になりました。その山は二つとない山という意味で、富士山、二つない山と書いて富士山と名付けられ、そして今では富の、富という字ですね、そして武士の士という字で富士山と書かれるようになりました。富士山は山梨県と静岡県の中間に位置する活火山です。毎年7月か8月頃になると国内外から多くの登山客が訪れます。登山道は古田ルート、須走ルート、富士宮ルート、御殿場ルートの4つ、5合目まではバスや車で訪れることができ、晴れの日であればもう河口湖ほかたくさんの景色が一望できるんですよね。今度は芸術の面から富士山を見ると、多くの画家も富士山を描いております。その中でも最も有名な作品の一つが葛飾北斎の富嶽三十六景ですよね。東洋美術にも影響を与え、世界で一番有名な日本画と言えるかもしれません。富嶽三十六景の中でも巨大な波と富士山を描いたのが神奈川沖浦、そして赤富士を描いた画風改正は人気が高く、多くの方が楽しんでおられます。さて、この二つとあらずが富士山の名付けられた元なんですが、仏教の中にもこの二つとないという大切な教えがあるんです。料理の方も真土富士、身と土は二つにあらずと言ったりします。真土富士とは身と土と書いて、で真土富士、つまり人間の体と人間が暮らすという土地は一つにつながってる、切っても切れない関係があるという意味なんです。料理の世界ではその土地のものを食べましょう、するとその土地のものを食べるといいんだよと教えてくれます。真土富士ですが、仏教では真土富士と読みます。人間と世の中は一体であるという意味なんです。台所は、これは仏様の教えが通った道場なんだと教えてくれるんです。台所は文法の道場、仏法と出会う大切な場なんです。身というのは今までの行為の結果です。そして真土の土は、この体が拠り所にしている環境です。 そうですよね。この大地があって私たちは大地に支えられて生きているんですよね。じゃあこの土の役割って何でしょうか。一つは根を張らせ植物を支える役目があります。二つ目は養分の貯金箱的な役割がありますよね。そして三つ目は物を分解する力があります。そして四つ目は水と空気を含み植物はそれを同時に吸えるんです。このことを一度にできるのは土だけなんだそうですよ。土は単に岩が細かくなっただけのものではなくって、そこに植物の落ち葉が落ちて、それが微生物に食べられて細かくなっていったものが混ざる。さらにその混ざったものをミミズさんが食べて糞として固まり土になっていくんです。つまり土は岩と植物、微生物が複雑に関わり合ってできているんですね。このことが分かれば真土不二ということがさらに深く響いてくるんです。今私たちが生きているのは私一人で存在していることではありません。現在と過去が積み重なってできており、今までの自らの行いは自分も含めた環境と複雑に絡み合ってできているんです。土から離れては生きてはいけないんです。ある方は土は無機物と生きてる命、死んだ命の共同生産物だとおっしゃいました。そうですね。今私が生きてる、それだけではなくって亡くなった方のもう混じり合いなんですよね。なるほど、深いなと思いました。さて話は変わりますが、実家のお寺西蓮寺というんですが、民芸品がたくさんあります。それは母親、そして母親の妹が民芸家だったということで民芸品がたくさんあるんですね。私はよく母に聞きました。美術品と民芸の違いって何って。美術品は芸術家の個人の能力で作るもので、希少価値があり人が真似のできないものを作ります。そして鑑賞用として楽しみます。それに対して民芸というのは個人性ではなくて、その土地の民衆性があるんですね。どんな平凡な人間でもその人間ならではの美を表現できるんです。民芸には芸術家にはできないことが2つあります。一つは無意識のうちに作ることができるということ。これは芸術家にはなかなかできないことなんですってね。もう一つは安く作られるということです。美術品は霧の箱に大事に入れて飾っておくものなんですが、また展示をしたりするんですが、民芸は実用品です。たとえ壊れてもまたいくらでも作れる違いがあるんですね。宗教哲学者の柳宗悦さんは、手仕事が消えれば国が滅ぶっておっしゃいました。手仕事が消えれば国が滅ぶ。美だけでなく光を当てていかなければならないということです。同じ人間が営むものづくりの中で民衆の願いが込められ、人が作り上げる手仕事が大切。もちろん今は IT の技術、そして化学製品とかいろんな製品が作られています。機械化されています。それと同時に民衆が作り出す豊かなあふれたこの技術は、手仕事は失ってはならないんですね。親鸞聖人の教えを受けた蓮如上人も、他力本願の中に精神風土、インスピレーションがあるんだ。他力とは自我を主張するとか個人主義とか自分だけ得をすればよいという考えとは反対に、生きること自体におかげさまと感謝できる心なんです。 それを受けた宗像志功さんは、この見えないこの大地から受けた影響を土徳と言いました。土の徳。世界中の文化はすべて地域の伝統と材料に受け継がれているんだ。この土の温かみ、土徳。もしも皆さんが心が殺伐としたり何かでイライラしたら、土に触れてみませんか。今日は土の温かみについてお話ししました。